はい、それではですね、問題検討していきましょう。で、この問題、まずね、何が問われているかを確認したいんですが、問題文のリード文のところですね、小問の前の部分ですね。で、それの最後の段落です。後者においては、上記保証契約の締結につき、取締役会の決議が必要になるかと、以下の説明に応じて回答しなさいということです。で、取締役会の決議が必要かどうか聞かれてますから、取締役会の決議を要求している条文に当たっていけばいいということになります。で、まずね、証文行く前に、ちょっとリード文のところでね、事実関係整理したいなと思いますが、後者、乙者は公開会社で大会社です。で、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社ではないですということですね。で、大会社ですから、まあ、それなりの規模の会社であるのは間違いないでしょう。大会社ってなると、会社法の2条の、6号ですかね。で、資本金が、5億円以上、または、負債ですね。負債が200億円以上ということですから、まあ、それなりに大きい会社なのかなということになりますが、ただまあ、それじゃまだ分かんないですよね。大きいって言ってもね、当然、その規模感については、程度問題がありますんでね。で、後者の代表取締役は、乙社との協力関係を深めるため、乙社からの依頼に基づき、乙社の平銀行に対する5億円の借入金債務について、後者を代表して平銀行との間で保証契約を締結したということですね。で、これについて、取締役会の決議がいるかどうかということになります。ね、だから主債務者が乙社ですよね。で、これを今保証するという関係になっています。ね、はい。で、小目1で、乙社が後者の完全子会社であるという場合です。100%株式を持っているという状況ですね。で、この状況で取締役会決議がいるかどうかということです。で、まず一旦話を分かりやすくするために、これ一旦無視して考えます。で、無視して考えた時にどうなのかというと、可能性としては多額の借財ですね。362章の2項の、あ、失礼しました。4項の2項ですね。4項の2項です。で、借財というのは保証を含まれるというのが一般的な解釈なんで、なので、これはまず問題ですね。これ借財に当たります。で、問題は多額と言えるかどうかですね。で、これちょっとよく分かんなくて、5億円が多額かどうかっていうのは、結局その会社との関係で相対的に消せられるということになるんだよね。で、大会社なので、なので資本金が5億円以上か、負債200億円以上っていうのは分かるんだけども、だけども、例えば資本金5億円でしたという場合は、まあ、5億円の借入金債務っていうのは普通に考えて、これはまず間違いなく多額というふうに言えると思うんですよね。で、一方で、負債200億円でしたってことになってくると、まあ、5億円はどうなのかなっていう感じになってきます。なので、ケースバイケースなんで、ちょっとそこからでは何とも分かんないですね。まあ、例えば、証文2のようにね、資本金が5000億円ですよって話になってくると、まあ、相対的に見て大したことない、0.1%ってことになると思うんで、まあ、大したことないかなと思いますけど、証文1では分かんないですね、ちょっとね。はい。だまあ、ケースバイケースで多額満たされるというふうに考えていいかなと思うんですよね。で、ちなみに、多額っていうのは単純な額の問題だけではないというふうに考えられていて、レジュメに書きましたけれども、地裁のレベルですけどね、当該借財の額、それからその会社の総資産、経常利益等に占める割合、借財の目的、それから従来の取り扱い、こういうものをね、総合的に考慮して判断するということで、で、判例、最高裁の判例は、一号事由について、一号事由についてね、重要な、財産の処分を譲り受けですよね。これについて判例が似たような準則を示してるんですね。これを要するに2号バージョンで言ったものというふうに考えればいい。で、そうなってくると、今回はその借財の目的、まあ、つまり保証の目的というのは何なのかというと、これは乙者との協力関係を深めるというところにありますよね。で、そして乙者が100%の子会社であれば、より強くそれが妥当するかなというふうには思いますね。まあ、一応そこを触れてもいいかもしれないね。その多額性を肯定するときにね。多額性認定するときにね。ただまあ、とはいってもね、とはいってもやっぱり額のところってどうせでかいですよね。それはね、その貸借対照表上の、そのね、まあ、バランスシート上の額っていうのがどうなのかっていうところで、ね、決まる部分がまあ大きいですから、もちろん目的のところはサブ的には考慮すると思いますけども、ね、ただ例えばじゃあね、5億円、ね、5億円の資本金の会社でしたってなったら、まあ、それはもう5億円のね、借入金ってなったらもう多額だと言わざるを得ないと思うんでね、まあ、サブ的な要素かなと思います。その目的の部分っていうのはね。はい。あと、従来の取り扱いとかもね、ちょっとよくわかんないんでね、今回はね。はい。いいですかね。さて、で、その完全子会社っていうところ、今言った多額性のところをちょっと考慮することはできると思いますけど、他の考慮の仕方はないかなってことになると、一応こういう見方はできると思います。ちょっとね、まあ、難しいかなって気もするんだけどね、一応こういう見方もあるかなと。100%の子会社の場合って、要するにこれって財産なんですよね、後者のね。なので、これって要するに自社の財産、自社の借入金っていうふうに見ることもできます。で、そうすると、要するに後者が保証を出してるっていうのは、保証をつけてるっていうのは、後者が自社の借入金債務について別の担保を出してるっていうのと似たような状況なんですよ、これはね。 後者、落ちたというのが完全子会社の場合には、後者の財産ですから、ね。だから、その、まあ、要するに後者自身が借り入れてるとそんな変わらないのね、状況としてはね。で、それで、後者が別の資産を持って担保に出してるっていうのと、それと同じような状況と捉えることができる。で、そうなってくると、結局この借り入れとこの保証っていうものは、一年一体のものとして、まあ、一個のね、取締役会決議でいるんじゃ、いいんじゃないのと。例えば、後者自身が借り入れをして、自社の例えば土地とかに担保を出すっていう場合には、多分一個の取締役会決議でいいのかなと思うんですね。その借り入れと担保提供っていうのはね。で、それと同じように考えることはできるんじゃないのと。だから、例えば、落ち者のこの借入金債務について、後者の方でね、もし決議がなされているのであれば、別途、取締役会決議取らなくていいんじゃないっていう可能性はなくはないと思います。ただ、まあ、かなり無理があるかなと思います。今言った見方はね。とはいっても、別個の方主体なんで、まあ、かなり無理がある見方ですね、今のはね。なので、まあ、うん、今言った見方はちょっと無理があるかなって感じします、やっぱりね。まあ、そもそも、このね、落ち者、まあ、独立法主体なんで、落ち者の借入金のこの債務について、後者が取締役会決議を本当にやるのかっていう問題もあると思いますしね、これはね。なので、まあ、結局ね、これは完全子会社だっていうところはそんなに影響しないというふうに考えていいかなと思います。ね。はい。あんまり文献とかにも載ってない問題ですね、これはね。教科書とかにはもうほとんど載ってないです、この問題ね。コメント欄とか見たんですけど、載ってなかったんですよね、あんまりね、これね。ちょっとよくわかんないんですけども、多分今言ったように考えるのがいいかなと思います。あんまりまあ影響ないということですよね、これね。はい。まあ、ただその何らかの形で完全子会社だっていうところは答案上反映してあげなきゃいけないよね。次、証文2で、後者の資本金が5000億円でしたと。これもうバカでかい会社ですね。資本金5000億円でもとんでもない会社ですよね、本当にね。東証一部上場企業の中でも5000億円いってる会社っていくつあるのかちょっとわかんないですけども、本当に少ないと思いますね。なので、まあ本当バカでかい会社ですね。まあで、借入金債務は5億円で、借財にあたるね、保証契約もまあ5億円ということになりますから、まあ 0.1%、まあ額的には大したことがないというふうに認定していいのかなと思います。ね、多額性なしということでいいのかなと思いますね。これはね。まあ、ただ別の見方も取れると思いますね。保証契約ってなってくると、これって何のメリットもないんですよ、正直ね。保証料もらってますとかっていうのは場合だったら別ですけども、ね。まあ正直何のメリットもないですよね。保証するっていうことについてはね。しかも、証文1のように完全子会社ですってなったら、保証するのは、まあある意味当然かもしれない。大体銀行から求められます。子会社で借り入れをするときに、親会社保証してくださいっていうのは大体求められます。なので実務でも、実務的な感覚からしても、まあ普通かなって感じはしますけど、ね、証文には全然そんな関係ないもんね。単なる落ち者というのは、まあ、協力関係を深めるっていうふうにありますから、まあ、取引先なのかね、あるいはその、ね、会社同士に何かこの親密な関係があるのかはわかりませんけれども、まあ、大したね、その関係じゃないわけですよ。で、にもかかわらず保証するっていうのは、正直保証料でももらわないと何のメリットもないわけだよね。で、まあ、そういう中で保証するっていうのは、正直意味のない子を言った意味のない子じゃないですか。さっきもお話ししましたように、借財の目的っていうのも一応ね、考慮しますから、多額性判定においてはね。その辺強調していくと、ね、その保証料を例えばもらってる場合は別として、保証料もらってないんだったら多額性肯定します、みたいな、そういうふうな考え方もあり得ていいと思います、ここはね。はい。ただまあ、素直にいけば、まあ、0.1% だから、そんな大したことないっていうふうに見るのが、まあいいかなと思いますけどね。はい。ということでした。じゃあ次ですね。証文さんで A 社が本社の代表取締役の場合はどうですかということで、ちょっとこれ消しますね。本社の代表も兼ねてますよとですね。まあ、ちょっとね、実際この借入金についてその消費者契約結んだのは、ね、代表取締役の A かどうかは分かりません。他にも例えば代表者がいるかもしれないからね、ちょっと分かんないけど、一応まあ便宜的に書いておきますね、こうやってね。から、これ、両代表取締役を兼ねている。両社の代表取締役を兼ねていると。この場合についてですけども、これはね、いわゆる利益相反取引の問題ということになりますよね。つまり、自分が代表を務めている会社の債務を、もう一個の会社の方で保証しちゃうっていうふうな、そういう場合ですよね。で、これについては、まあ、2号、3号でいくと、やっぱり3号でしょうね。2号というのは、まあ、ためにをどういうふうに解釈するかですね。それにもよってくると思いますけども、一般的にはその形式的に取られてます、2号はね。まあ、2号はだから、形式的に取られていて、で、余ったものは全部3号に突っ込むって考え方が一般的だと思いますね。2号の取締役が事故または第三者のために、これは名義の意味で考えて、要するに形式的に取られるということですね。で、形式的に取られておいて、で、そうすると補足できない部分が出てくるんで、それは全部3号に突っ込んで考えようというのが一般的だと思いますね。これはね。で、そうなってくると、今回は、ね、別に、その事故の名義で、やってるとか、あるいは第三者の代理人としてやってるとか、っていうわけじゃないんで、2号には当たらないでしょう。これはね。3号ということになります。で、3号については、これ結構判断難しくって、なんせね、ごったりになるんですよ、3号はね。2号ではみ出た部分を全部3号で補足しますから、結構難しいんだけども、これについては実は判例があるんですよね。 両方の代表取締役を兼ねているという場合には、この場合には保証するってなったら、利益相反取引に当たりますよというふうなね、判例があるんでね。なので、まあ判例に従って、利益相反取引に当たるというふうに考えていただければいいのかなというふうに思います。まあ実際にね、これ代表取締役を兼ねている、代表取締役をね、これ今兼務しているわけなんだけども、後者の代表取締役とね、後者の代表取締役兼務してますけども、まあ代表取締役ってなったら、基本的にはやはりその会社とのね、その関係性結びつきっていうのは基本的にやっぱ強いですね。なので、その落ち者の利益を図って、後者の利益を犠牲にするっていう可能性はなくはないと思います。それはね。なので、判例の結論は妥当なんじゃないですかね、これはね。はい。いいですかね。さて、で、次、証文4ですね。今度は A が落ち者の総株主の議決権の 60% の議決権をする株主だったというわけですね。だから、こういう状態ですね。今度はね、60% 持ってますよと。ね。で、要するにこれは 60% 自分が持っている会社の債務を自分が代表者を務めている後者をもってして保証させているっていう、そういう場合ということになりますよね。はい。で、これもやっぱり直接取引ではないと思いますので、間接取引当たるかどうかというところが問題ですね。で、これに関してはですね、これもなかなか難しい問題でして、要するにこれっていうのは、このどういう意味で A の利益になるかなんですよね、これはね。で、60% の株式持ってたら、普通は、この落ち者の支配権を A が持ってるっていうふうに認定していいと思います。なので、A が要するに支配権を持ってる。まあ、実質オーナーなんですよ。実質オーナーの会社の債務を自分が代表を務めてる会社に保証させてるという、そういうような状況になりますので、なので、これはやはりね、その落ち者の利益というのと A の利益っていうものを、まあ、ある種一体と見てね、落ち者の利益を図って、後者を犠牲にするという可能性はあると。こう考えていい。じゃあ、例えばなんだけども、例えば、じゃあ 35% とかあったらどうですかね、これはね。本件は 60% なんでいいんですけど、例えばこれが 35% とかあったらどうですかね。で、35% とかだと、まあ、一応拒否権ぐらいは行使できますよね。特別決議は通らないと。特別決議は一応阻止できると。ただ、普通決議は通せないんですよね、これじゃね。まあもちろん他にもね、その協力する株主がいるとか、関連会社があるとかと別かもしれないけども、基本的には35だときついんですよね。なので、大体学説の線引きは過半数取れるかどうか、過半数取れるかで、要するに 51% 取れるかね、で決めてるっていう感じが、まあなんとなくのまあ大体のラインだと思いますね。100% だったら全然問題ないですよ。100% だったらね。100% だともう何の問題もないと思います、これね。ただ、60は結構微妙だよね。特別決議は通せないんでね、これじゃね。だから70とか80になってくると特別決議まで通せますから、まず間違いないかなと思うんだけども、過半数だとちょっと異論あるかなって感じがします。ただまあ皆さんとしては、とりあえずはまあ特別決議まで通んなくてもね、普通決議は通せますから、ね、過半数で OK というふうに見るのがまあいいと思います。結構微妙なもんです、これはね、正直ね。はい。というわけで、まあもし仮に過半数でラインを引くんだとすれば、今回は、これは、利益損取引、間接取引に当たるということになりますね。はい。いいですかね。じゃあ、ちょっとね、回答の方を確認していきましょうか。まず、証文の1のところですけれども、多額の借財の問題ですよと。で、借財のところは簡単に肯定でいいと思います。補償は借財に当たるということで問題ないでしょう。これはね。で、次に多額ですけれども、これさっき言ったように、所有者の、総合的な判断ということになります。なので、まあ、ちょっと証文1だけではね、わかんないところあります。資本金額とかね、まあ、そういうところ次第というところはありますが、また完全子会社の保証だっていうところはね、一応ここは考慮しておいた方がいいと思います。ね。はい。単なる取引相手じゃないんでね。完全子会社。要するに自分の資産の一部ですから、ね。それを保証するっていう関係があるんだよっていうのは、ここで考慮するのがいいのかなと思います。あとはですね。あとは、さっき言った、そのね、完全子会社だから、親会社の一部なんじゃないですかと。だから、自分が持っている債務に担保つけてるのと同じじゃないのと。だから、もし仮にこの債務についてね、この債務を負うってことについて取締役決議があるんだったら、別途担保設定については、取締役決議いらないんじゃないのっていうふうなね、一応そういう疑問もなくはないけど、ただそういう見方はおかしいよね、というふうにしてひっくり返して、で、結局ね、あんまりそこは関係がないというふうにして、多額の借財に当たるというふうなね、結論でいいと思います。まあ、多額の借財当たりうるっていう方が正確だけどね、まあ、その規模次第なんで、後者のね。はい。ということでした。で、証文2で多額性は基本的には否定でいいかなと思います。さっき言ったように保証だってことをね、強調して、多額性肯定するって筋もね、あると思いますけどね。はい。素直にいけば、まあ、0.1% ですから、大したことないということでね。多額性否定ということでいいと思います。で、次に、証文3で、ここは間接取引の問題ですね。で、もうちょっと余裕があるんだったら、直接取引の2号もね、検討してもいいと思います。答案スペースに余裕があればって意味ですね。で、一応そのためにの解釈、これ名義説、ね、通説なんですけども、計算説もありますからね。まあそうすると2号と3号のね、差がちょっと、あやふやになってるというかね、その境界線が曖昧になりますけどもね。 まあ、もしもうちょっとね、スペースに余裕があるんだったら2号を検討してから3号に流すという形でもいいと思います。まあ、一応ここではダイレクトにね、3号を検討してますけどね。で、この3号に、この3号の間接取引、利益様取引に当たるかどうかっていうものは、これは2つの観点から考える必要がある。これはインプットの問題だと思いますけども、1つはですね、やはり会社の利益っていうものを保護していかなきゃいけないっていう観点。で、となると、間接取引の規制範囲というのはなるべく広く取られた方がいいということになりますよね。できる限り広く捉えるということになる。つまり、およそ取締役の利益と会社の利益が相反するような場面では全部規制するというふうに考えた方がいい。しかし、これは、まあ、むしろ効果の問題、取締役会決議を経ない利益損取引の効力の問題になりますけれども、ね、無効になっちゃう可能性があります。ね、無効になっちゃう可能性がある。ってなると、あんまりにも間接取引の規制範囲を広く捉えてしまうと、無効になるってことは、要するに取引の相手方を害するという可能性が出てくるんですよね。だから、一方で規制範囲を広げなきゃいけないっていう要請があって、一方で狭めなきゃいけないっていう要請があるんで、その二つを調和させるっていう必要が出てきます。で、一応の基準としては、外形的、客観的に見て、会社の犠牲のもとに取締役に利益が生じる形の、そういう行為かどうかで、決定するということでいいかなと思いますけどね。で、これに当てはめてみると、今回、正門さんでは、A が、そのね、まあ、ちょっと消しちゃいましたけども、落ち者の代表取締役書いてるから、だから、ね、落ち者の利益を図って行動するってことは、まあ、十分あり得るのかなというふうには思います。これね。となると、今回は、その保証契約を締結するということで、まあ、落ち者イコール、まあ、イコールっていうのはちょっと乱暴だけども、まあ、落ち者、まあ、イコールっていう言い方すれば、A ですよね。の利益を図って、後者の利益を犠牲にするっていう可能性が出てくるよということで、外形的客観的に見て、会社の犠牲のもとに取締役から利益が生じる行為だというふうに、そういう形の行為だと、ね、見ていいのかなと思います。ということで、間接取引当たるということですよね。で一応、多額の借財のね、観点も、まあ、一言だけ書いておくといいと思いますけどね。まあ、もちろん、中心的な問題はもちろん、利益損取引、間接取引に当たるかどうかってことだけどもね。まあ、一応、多額の借財って可能性もあるんでね。これはね、これは証文1と同じですよね。証文1とか2と同じですよね。はい。で、証文4ですけども、今度はね、その 60% のオーナーだっていうふうな場合ですよね。まあ、60% のオーナーと言っていいかどうかちょっと微妙ですけども、まあ仮にオーナーという言い方をすればね、60% のそのオーナーですよと。で、その自分がオーナーシップを持っている、そういう会社に保証をつけますという場合にどうなるのかという話ですよね。はい。で、これもやっぱり間接取引該当性の問題で、で、さっきも言いましたように、ここはですね、その一応過半数で線引きするって考え方によってみました。ね。で、過半数を持っている会社の債務について、ね、その保証、自分が代表を務めている会社で保証するということになったら、ね、これはやっぱりその自分に利益が生じて、そしてその代表を務めている会社ですよね、については、犠牲が生じるという可能性は十分あるでしょうという形で論じてみました。で、あと一応基準の明確性っていうところで言っても、過半数でラインを引けばね、まあ、一応基準は明確だというふうに言えるかなと思うんですよね。はい。ということで、今回は間接取引該当するというふうにしておきました。あ、ちなみに多額の借財の点はね、正門さんと同じですよね、これはね。はい、ということです。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。